ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略。白川さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思います。
そうですね、
今
日は、ちょっとね、
機嫌が。
ちょっと頭に来てる話があってですね。
もういきなり冒頭からね、
いやいや、
ドキドキしますけれども。
それこそ、もう多分これ流れる頃には終わっちゃってるんですけど、財団の毎年やってる全国大会に、朝日新聞のね、藤田さん、記者。が来てお話をしてくれるんですけれども、
開催だいぶ前のタイミングですけども、そう今はもう、満員御礼になりそうなね、
そうなんですよ、
勢いのぐらい人集まってますが、
関係者が集まってやる、はい、なので皆さんなかなかこうご案内はできてないんですけどね、その藤田さんが書いてる記事に M&A 仲介の罠っていう、これ多分前も話してるんですけど、
はい、
でその記事を読んで藤田さんに話してほしいと思って今回全国大会に来てもらうんですが、その第2弾の記事があってね。はい、で、ちょっとこれ、せっかくなんでご紹介したいんですけど。
はいはい。でも、さらっと言いますけど、なかなかすごいですよね。M&A の推進財団理事長やってて、これはあかん、これ大問題やって言った記事の方に連絡して、全国大会で読んで喋っていただくっていう。
そうね。
なかなかですよね。
で、
よく喋ってくれましたよね。
いや、だから最初お話ししたら、私は仲介業者がけしからんっていう記事を書いてるのに、仲介業者が来て話せってどういうことですかって、
ね、そうなりますよね。
いやいや、僕はあなたがこの記事書いてくれたことに非常に感謝してるんですっていう話をしたんですけど、はいはいはい、まあその方がね、書いてる M&A 仲介の罠第2弾。
第2弾。
1個目の話なんですけどね、これ。記事をちょっと読みますね。
はい、はい。
秋田市で老舗の寝具店を営む女性社長58歳が、
さん、はい、
その祖父から引き継ぐ家業を M&A 仲介で譲り渡す契約を結んだそうですと。
ほう。
で、譲渡価格は22万円だから、まあまあ言えばもう多分1円譲渡、一株1円とかで多分計算したんじゃないかなと。で、業績もあんまり良くなかったんでしょうって。寝具店の M&A は僕もお手伝いしたことがあって、僕は神奈川の会社だったんですけど、
あ、書籍に出てる。
そう、書籍に書いて事例8なんで、
はい、いや、そこまで
お手元にある方はちょっと一回読んでほしいんですけど、お手元にない方は買ってくださいっていう話なんですけど、
アマゾンでよろしくお願いいたします。
そうそう、第三者承継の教科書ですけどね。で、やっぱりそのお手伝いした時もそうなんですけど、やっぱり寝具店って、もうなかなか今苦戦してるんですよ、そもそもね、業界的に。なんでかというと、綿を打ち直すとかね、昔は。その、嫁入り道具の一つだったりしたわけじゃないですか、いいお布団とかいうのが。でも今ものすごく今安くなってるわけですよ。
はい、
通販とかで、じゃあ綿打ち直すとかクリーニングするなら、もう新しいの買っちゃって、ある意味もうワンシーズン使い捨てでもいいんじゃないかっていうのが。
合理的にね。
うん、寝具になっちゃってるから、うんうん、なかなかその寝具店っていうところが儲かりにくい構造に今、まあ業界的にはなってる。だから、多分相当苦戦していて、譲渡価格22万円とか。いう話になったんだろうなと思う。
たった一行でそんなに喋れますか？
いや、ごめんなさい。これじゃ進まねえじゃねえかみたいな話になる。うんうん、10分じゃ終わらないよみたいなね。いや、それで、それが昨年4月4日だったそうです。その、譲渡したのがね、はい、22万円で。
4月4日。
で、曽祖父から続く家業なので、歴史があるんでしょうと思ったら次に出てくるんですけど、この女性社長58歳は、特別支援学校の、教諭をしてた。らしいですね。
う
ん。まあ、それを辞めて、お父さんが交通事故に遭われてね、辞められて、まあ、引き継いだ。本当はね、先生してた方が、見入りは良かったのかもしれないけれども、まあ、明治38年からこれ続いている、問屋さんみたいな。
1905年、うん、日露戦争勝った時ですね。
そうそうですね。1904年が日露戦争ですからね。それで、その時から続いてたから、まあ、辞めて引き継いだんだと。
は
あ
は
あ、で、2017年に社長になって、婚礼布団とか、総裁タオルが売れた時代はもう過ぎ去って、量販店に押され、縮小の一途。週に1、2度はレジが全く動かずに、在庫をネットで捌くような商売をしてたと。まあ、だからこう、相当苦しい様子が伺えてくるんですけど、で、テレビ CM で耳にする M&A は、ここも、僕もよくお話ししますけど、中小零細とは関係ないと、この女性の社長さんも思われていたと。
うんうん、
うちとか関係ないでしょうと。でも、M&A のマッチングサイトを営むバトンズ、これ有名なね、プラットフォームですけど、がセミナーをやっていて、それを聞いた時に関係あるんだと。 これまあ素晴らしい気づきだと思うんですけど、うちも第三者承継できるなと思って、同社と提携する税務顧問の税理士法人とアドバイザリー契約を結んだそうです。
はあ。うん。でも結構具体的ですね。
そう。だから、社名も出てくるし、ね、法人の中に。まもなく紹介されたのが東京ファーム。これ実在する会社なんですよ。うん、ここと、
リアルですね、
うん、買い手として紹介されたと。
はいはいはい。
で、去年の秋、秋田に来た同社の社長、東京ファームの社長、51歳だそうです。は、布団を中東の富裕層向けに輸出したいと
怪しいな。
まあ、なんとなく怪しいけどね。で、まあでもその、58歳の女性社長も中東、そうなのかと思ったんでしょうね。
うんうん、
で、こちらの希望は、まあ、どこで売ってもらってもいいと、融資につく私の、経営者個人の保証を外してください。これはまあ当たり前ですよね。譲るんだから。はい、で、スタッフが一人いるんで、この人は、仕事がなくなっちゃうから、できればあなたが引き継いだ後もこの人雇用を続けてね、ということを伝えて、分かりましたっていうことで、株式譲渡契約に至ってるんですよ。さっきの22万円で。
ここまでは別に何も問題は起きない、
ね。まあそうですね。うん。まあよかった。まあある意味よかったよね、と話なんですけど、で、契約書には譲渡後の義務として、これ当たり前、僕らがやっても、そういう契約書は入ってきますけど、条項として、速やかに、その、売り手の社長を保証債務から離脱させると。いうことがちゃんと契約書にも書いていて、
書いてあって、
女性も、その社長さんも従業員として、残ると、しばらくはね。
あ、なるほど。
雇用継ぎとかあるんですよ。うん。で、登記変更が終わった昨年5月初め、寝具店の社長に就いた東京ファーム代表から、メールで指示文書が届いたと。
は
あ。で、どんな指示だったかというと、経営体制は変えないとしつつ、こう書かれていた。即日、2週間分の支払いを残して、そのね、会社には2週間分の資金繰りを残して、それ以外の資金を専用口座に一旦全部送ってくれと。なるほど。書かれていた。
現預金を移せと、
うん、
なぜかわからない。
うん。まあでも一応そういう指示なんで、女性の社長は、元社長は、その指示通り複数の金融機関にあった預金を送金し、5月末の支払いを一覧にして、これだけ5月末までに払わないといけないんですっていうのを一覧にして、ね、送信したと一緒に、お金と一緒に。で、資金は一部戻されたが、融資返済などの資金が足りなくなったと。わかります？現預金をほとんど向こうに渡しちゃってて、うん、で、こっちも当然2週間分しか残ってないと足りなくなるから、うんうん、だから5月末までにはこんだけいるんですよっていうこともつけてたんだけど、お金がその後返ってこないと。
お
う
お
う
お
う。で、お金が足りなくなったと。で、指示文書には、早期保証解約も進めると書かれていたが、その手続きは一向に進まない。
じゃあ、借り入れ状態を渡し
ってことですか？もうだから連帯保証債も負ったまま。だからその責任は負って社長は降りてて、株ももう譲っちゃってるわけですよ。
で、現金は向こう。
そう。どうするんやってやるじゃないですか。で、6月下旬には代表が2ヶ月半ぶりに店に来た。そうです。で、はい、保証人を変える、書類を全部社長は、元社長は用意していて、早くこれ変わってくださいって言ったら、いや、実印がないと。なので、その、買った会社の社長がね、実印がないから今できんと手続きが。
あ、手元にないから、ね。
そうそう。
で、
そう
そう。
手元にないからね。はい、で、帰郷したら対応するって言って、書類持ち帰ったが、書類は銀行には出されなかった。中東に布団が移されることもなく、代表の来見はこれが最後のだろうと。もうそこからは二度と会えてないと。
マジ？
うん。で、6月分の支払いリストに対し月末振込承知したと返信はあったと。はあ、7月も支出の準備を始めるというメールは来たけど、お金は振り込まれない。8月には金融機関から次に延滞したら連帯保証人に請求する、あなたに請求しますよと通告され、手続きを急いでくれって求めると、今、銀行周りを予定していて、まとめて解消するからちょっと待って。
やる詐欺なんですね。
そう。で、融資の返済期日の8月24日、一週間後に新会社を設立し、新具店も子会社にするってメールが来た。で、時期が重なりアクションが取れなかったんで、まあ言い訳が続くわけですよ。うんうんうん、メールとかでも。
どうなるのこれ。
で、はい、9月に入って保証人の変更手続きを急ぐよう求めてるんだけど、返信が来て、私どもは誰の個人保証も差し入れない状態を目指すんだと。だから私が代わりに連帯保証するなんて最初から一言も言ってないでしょっていうことを言う、いけしゃあしゃあと言って、で衝撃を受けた元社長、女性社長はすぐに契約の撤回と預け金、お金を預けてるからね、それを戻してくれっていうのを求めたけど、
返すわけないそう
で、ね、うん、でも一旦それを受け入れてるんですだけど、ただ預け金523万円一応上納してるんだけど、預けてるんだけど、それは戻ってこずに22万円だけは株の譲渡対価の22万円は、これ、もらってるからね、女性社長が。
はい、はい。
それは返して、株だけは返してもらってるんだけど、預け金は今も取り返せない。
現金だけ抜かれて終わっちゃったってことですか。
新具店は523万円の現預金を失い、金融機関や取引先の信用も損なった。女性は成功報酬として220万円もこの
マジ、
うん、アドバイザリー契約をした税理士法人に払って多くの時間と労力も奪われたと。でこれのどこが成功なのかっていうつぶやきですよ。
本当ですね。
これひどいでしょ。成功報酬とかね、絶対言っちゃだめで、これ。
よく取りましたね、この税理士法人も。
いや、だからさ、でもこれ多分、氷山の一角なんですよ。
こんなのが？
いや、だから、こういうことがあるから、みんながだから、第三者承継とか絶対したくなるってなるわけでしょ？もうね、頭に来てるんですよ。で、これ、多分、うん、これ、藤田さん本当によく書いてくれてるんだけど、この記事が続くからね、まだこんなのが。で、この前もなんかネットで見たけど、その、これ、吸血型M&Aって言うんでしょ？この現金吸い上げるやつ。
最近ね、ちょっと本当にテレビとかにも出始めてます
よね。いや、だからさ、もう、みんな本当気をつけてあげないといけない。だから、難しいんですよ、僕らからしたら。
買い手がとんでもないのが出てくる、話ですね、これ。
そう、でも買い手がとんでもないけど、仲介者もね、その買い手がどんなやつかっていうことが、まあ、どこまでそのね、あの、保証できるかって言ったら、ね。
いや、確かに喧嘩っぽいね、白川さんだったらすぐに喧嘩して、もう終わりそうですもんね。
喧嘩っぽいって、そんなことない。温厚で通ってるんですから、僕は。
いや、あの、すごいね、あの、大事な近い関係の後輩の方から、昔から喧嘩っぽいかったって先ほど聞いたの、ね。
いやいや、うん、なんかおかしいな、勘違いだと思いますけど。
皆さん気をつけていただきます。
でもね、僕はだから、これ、検証なんですよ、皆さんね。僕も第三者承継進めないとダメですって言いながら、一方で第三者承継気をつけないといけないってアクセルとブレーキを、
いやー心理的にしんどいですね。
そうだからね、
それはそうだ。
そうだから今本当にその行政が資格制度とかその業法とかがないから、こういう人たちがやっぱこう取り締まれないんですよね。そういう意味では。で、見ても分かんないし、この人がまともな支援者かどうかとか。なので、僕はやっぱりこれ、僕は支援者の人間の一人としては、支援者の問題だと思うんですよ、これは。うんうん、やっぱね、そこはでも、お互いに気をつけないと、あの、だから支援者はちゃんと選びなさいっていうこととか、そういうことをね、こう、振り込め詐欺なんて、だって前も言ったかもしれないけど、どう考えてもそんなの引っかからないと思うじゃないですか。
いや、もう。
でも毎年相当件数の問題が起こってるわけでしょ。
確かに。
だから第三者承継にしてもそんなのに引っかからないと思ってて引っかかるんだから。でも本当に我々が気をつけておかないと、大事なクライアントとか、身の回りの友人の経営者とかが、こういう思いをしないで済むようにね。やっぱしないといけないんですよ。
いやでも詐欺師たちは情にもつけ込むんでね。
あ、いやまあ上手ですよ、それだって。お金抜いてなんぼなんですから。
いや
この人の記事とかも続きまたね、これ朝日デジタル
に。いやそうですね、あんまり続きやりすぎるとね、もう番組怒り浸透みたいな番組変えなきゃいけなくなっちゃいますので、ね、ちょっとあの、うん、ちょこちょこお伝えしたいですが、うん、言いたいことはとにかく、こういったこともあるという事実をまずね、共有していって、
そうです。
それぞれ大切な方をね、守ることもそうだし、自分自身を守っていただきたいと。
そうです。
というところですね。
ちょっと話が止まらなくなりそうなんで今日は終わりましょうか。
これが第2の1個目ですからね。
そうそう。ぜひ読んでほしいですよね。
そうですね。はい、まあ、引き続きまたこういった話がありましたら共有していきますので、ぜひとも注意いただきたいなと思います、は
い。
終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。